種ラジ。
どうもオレンジです。
いやー時間ですよ。再びがね、めちゃくちゃ面白いです。チータケオが最高っすね。ポンです。
世の中全部種ショータネラジ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。映画、テレビ、ラジオ、テレビ、展示、さまざまな娯楽ごとをピックアップする種助のコーナーです。はい、ではまず先週の娯楽ごと聞いておきましょう。オレンジさん。
もう映画、演劇、展示、サッカー、大変ですよ。
どうしたの？なんか。
もう見るものだらけ。見るものだらけでね。映画がもう公開、続々面白いのが始まっておりまして、うん、ミナリとかね。ミナリ、ビバリウム、シン・エヴァ。
ミナリどうでした？
ミナリ面白かったですね。面白いというか、なんかこう家族、その時代のアメリカにこう移住した、まあ韓国系アメリカ人の話なんですけど、なんか農業それにも大変で、いろいろと家庭内でもなんか問題が起こったりとか不和があったりする中でもこうたくましく生き抜いていく。でそこにあるおばあちゃんというかね、その家のおばあちゃんが入ったことによって起こるさまざまなものっていうものを描いていて、うん、
はい、感想としては一言いかがですか？
ほっこり
ほっこりなの？なるほどね。ちなみに俺はテレビであのパンダコパンダっていうのを見ましたけど、
ああそっちもほっこり、
はい、ほっこりつながりということで、うん、いやパンダコパンダでもね、パンダコパンダちょっとだけやっぱ切ないんだよね、なんていうか、
うんうんうん、
なんかこう間の取り方っていうか、あの情報で埋め尽くさないやっぱり展開とか、うん、なんかちょっとこうじっと見るみたいな、なんかこれって何なんだろうって考え込ませる時間みたいのがあって、ちょっと切ない感じがあってね、うんうん、あれがちょっといいなというふうに改めて思いました、
ね、高田勲の死だですね、
うん、まあまああのビデオなどでもね見ることできると思いますので、はい、はい、では、新作の方行ってみましょうか。ではオレンジさん、うん、お願いします。
はい、僕からはホムンクルスですね。はい、山本直樹さんですか、原作の漫画を元にした、あ、いや、秀夫さん、失礼しました。秀夫さんの漫画を原作にした作品で、僕、漫画が単行本で出た当時に読んでいて、結構衝撃を受けたというか、なんか脳に穴を開けて、なんか普段は見えないものが見えてしまうみたいな話なんですけど、それのビジュアルをいかにして、こう、清水崇監督ね、この、まあ、ホラー映画の巨匠ですよ。がどういうふうに表現していくのかっていうのはすごく気になっているっていうところですね。音楽がキングヌーかなんかなのかな、主題歌だっけ、どっちだっけ忘れちゃう。アジアはミレニアムパレードかが音楽やるみたいな、それの予告編を見てもちょっとワクワクする感じがあったので、これはちょっと見てみたいなと思っております。
これもなんかあれだよね、目に見えない恐怖っていう感じだよね、妄想の恐怖っていうかね、
うんうん、
記憶がありますけどね。
はい、三つ目が通るとかはね、ちょっと彷彿させるところはありますよね。
三つ目が通る、え、それ手塚治虫の漫画のこと？
そうそうそう。
三つ目が通るはもともと穴が開いてんじゃないの？
穴っていうか、はい、あれがあるからこそ見えてるものってあるじゃないですか、彼にとって。
ああそうね、うん、まあでも作品のトーンは全然違う気もまあしますけど、ね、でもまあ
実写三つ目が通ると言っても間違いはないと思う。
マジで、うん、そういう解釈で見るっていうのもあるのか、うん、ちょっと勉強になりますね。はい、では私の方行きましょうか。まずはですね、ブータン山の教室という作品です。うん、まあね、この幸福度調査で1位というふうなことで、あのおなじみのブータンではありますけど、まあ、元々僕ブータンちょっと気になってたんで、なんかね、東京都内でブータン料理を出している店が代々木上原にあるのよ。今もあるのかな。で、そういうとこ行ったりとかして、あの勝手にブータンブームを自分の中であの持ってたんですけど、うん、そんなブータンを舞台にした物語で、なんかね、あ、ヒマラヤ山脈4800メートルにある実在の村を舞台に、でそこにね、先生としてあの、訪ねてくるのね。でも、そんなとこ行きたくないよ。俺はミュージシャンになりたいんだよっていう人が、そこで、まあ、教育とは何かってことを感じるみたいな。まあ、日本でもそういう物語ありそうなんですけど、うん、まあ、とにかく予告見ると、その、ブータンの美しい景色と、もうね、無垢としか言いようのない、その、登場人物が子供たちの顔に、ちょっとね、やられてしまいそうなんですけど、まあ、なんか、教育とは何かってこととか、幸せとは何かってことをちょっと考えさせてくれる作品。なんだろうなと、ちょっと想像したりします。 はい。ブータン、山の教室ですね。そして、はいはい、僕が飛び跳ねる理由という作品です。これはね、なんか13歳の時に、自閉症の障害を持った作家の方が書いたエッセイを元にした世界30カ国で出版されたエッセイなんですけど、なんかね、まあ、様々な国の自閉症の子供たちが出てきて、その人たちがどういうふうな世界を見ているかっていうふうなことをあの作っているドキュメンタリーなんですよ。で、多くの人たちは言葉を語らないんだけど、語らない中で、でも豊かなものがあったり、その通じ合えるものがあったりするっていうところで、なんかこう、なんていうのかな、コミュニケーションが重要だみたいなことがよく言うんですけど、なんか、もっと僕らが思ってるコミュニケーションじゃないものがあるんじゃなかろうかみたいなことをちょっと想像すると、この映画はそういうことが覗き見れるのかなーなんてちょっと思いまして、うん、東田直樹さんという方の自閉症の僕が飛び跳ねる理由っていうのがね、原作になっているものだそうなので、ちょっとこちらも気になっています。うん、はい。あとごめんなさい、もう一個ね。エッグズ、選ばれたい私たちっていう作品があって、これもちょっと独特なんですよね。なんかね、結婚とか出産を希望しない女性と、レズビアンの女性の二人が、その、エッグドナーっていう卵子提供者になるっていうところから始まる物語なんですよ。だから、うん、自分たちは子供を直接産むことができないっていう、そういう境遇なんだけども、でも子供を作りたいと、で、毒へなって選ばれないとなれないらしいから、まあ、選ばれたいみたいな話になっていくっていう、だからこうね、つい男性女性で子供が生まれてみたいなことが発想としてあるんですけど、ここに男性が、まあ、全然出てこないわけですよ。そういうことの中で女性が生きる意味って何なのかとかね、産む機会だなんていう乱暴な意見ありましたけど、なんかそういうことを結構突きつけられるような気がして、この作品面白そうだなと思っています。はい、エッグズ、選ばれたい私たちという作品でした。はい、ではオレンジさん、いつものやつお願いします。
はい、気になる銘柄はケニャカ大森さんでございます。オラオラで一人グモ、一度も打ってませんの2本立て、共に、まあ、日本を代表する田中裕子さん、石橋蓮司さんというね、熟年俳優が主演している映画でございます。はい
はい、ありがとうございました。気になる家映画はですね、いろいろあるんですけども、午後のロードショーで4月2日にサーチ、ストーリーのすべてがパソコン上で展開するあれですね、あれが、なんか地上波で初放送らしいのでチェックしてみてください。そして、気になるテレビラジオね、いろいろあります。ミャンマーのドキュメンタリーなどもETVでですね、4月3日にやったりするんですが、TBS ラジオのリスナーの方はですね、改編が気になるところだと思うんですけども、結構いろいろ出てきてまして、我々がチェックしたいところだとあれでしょうね、24時の箱というね、水曜日の12時から1時までの枠なんですけど、まあ、月替わりらしいんですが、初回は加賀屋のお二人がパーソナリティとして出演されるそうなので、この辺はチェックしても良いのかなと思います。あと、あのマイナビラフターナイトで、あのオズワルドがねレギュラーになるとか、あと石橋貴明さんのレギュラーなんかも決まっただとかいうのがありますんで、ちょっと見てみてください。うん、さあ、ではイベントの方、あれ、オレンジさんお願いします。
オーガナイズドバイニューエラレディースプンクトゥム乱反射のフェミニズムという企画が、本屋 B&B で開催されてるのかな、もうすでに。まあ、プンクトゥム乱反射のフェミニズムは、ここに本にいる人たちが共に生きるためのフェミニズムの展望を探り、各々が抱えている疑問を交換し合い、ほんの少しでも希望を見出せるようにという思いから立ち上がりましたということで、トークイベント、ブックフェア、エキシビジョン、ファッション、ジンなど豊富な内容でっていうところで、3月6日からもう始まっていて、4月5日までのこう長期間にわたって本屋 B&B で開催中なようなんですが、僕は4月3日にですね、鈴木みのりさん、ライターでジェンダークイアである方と、あとライムスター歌丸さんのね対談で、マイノリティの政治とポップカルチャー、視点の交換、クイア、エスニシティ、交差性をめぐってというトークイベントがちょっと気になっていて、これはぜひ、まあ、ライムスター歌丸さんもね、自分のご自身のラジオの中で、自分自身はそういうところに対して素人だからといろいろなことを鈴木さんに教わりたいと思ってっていう、僕もそちらのこう視点に近いような気がするので、この機会に、学ばせていただきたいなと思っております。
はい。では、最後、展示などありますか？
はい。今、開催中、東京コンテンポラリーアートアワード2019から2021受賞記念展ということで、東京現代美術館でね、僕はライゾマティックスの展示を見に行ったついでという形で無料でやってたから見てみたんですけど、これがなかなか面白くって、風間幸子さんという方と下道元幸さんかなという方、お二人の展示、過去の作品をこう結構大規模に見せてくれるもので、風間さんの作品は新型コロナウイルス感染症が世界に蔓延する中、ドイツの作家トーマス・マンの魔の山から着想内政による対立からの脱却がテーマとなっている作品のほか、なんか今の日本を風刺するというか2000年代以降の日本を風刺するような絵が結構飾られていて、それがすごくこうパッと見ただけでインパクトドーンってくるような、いろいろと考えさせられるような作品になってましたし、下道さんの作品もなんか戦争のこう痕跡であるとか、その国をまたいで起きた見えてくるもの、国の境界ってそもそも何なんだろうねみたいなことを考えさせるような作品があって、無料で見れるにしてはすごく豪華というか大規模に展示されているので、東京都現代美術館の近くに寄られた際はぜひぜひ、6月20日まで、やってるそうなので、ぜひぜひチェックしてみてください。
はい、他気になるもの、ブログなどにも書いておりますので、そちらもご覧ください。ということで、種ラジの種助でございました。お相手は、最終回がいろいろ続いて、いろいろ心が動いたりしております。ポンと
オレンジでした。
種ラジ、また。